こちらさんもおはようさんです。
おはようございます。
新緑の季節になってきましたね。あの京都とは限らへんのですけど、大体ね京都は昔からあの朝の挨拶の時にただおはようさんですだけじゃなくて、その時のお気候とか祭事結構お祭りとかありますので、そういうようなものを微妙に織り込んで挨拶っていうことがありますね。そして隣近所ご近所さんとこ親しくっていうようなことがあります。今でしたらちょうど葵祭りがありますのでね、あの一つの例を言いますと、あの例えばですね、下鴨さん、下鴨神社のこと、京都はねあのお寺でもさんつけて呼ぶことなんですね。下鴨さんのやぶさめいかはらしまへんか。毎年行きますねやけど、緑も綺麗やしよろしよっせっていう具合におはようさんの後にこれが続くわけですね。でそれが季節によっていろいろこう入り混じってくるっていうのが京都の朝の挨拶に結構あるそうですね。あの最近はなかなかねその隣近所に挨拶することもすぐいつ出ていかはったかわからへんいうような時代ですけど、まあ、こういうようなこともあの残していくのもねいいことやなと思ってます。
お祭り行事も多いですからね。
そうですね、
来週ですね、お祭りもね。
そうですね、はい、もう5月に入ってくるとねだんだんと多くなってきますね。はい、さて今日毎週月曜日のこの時間は喫茶店のラジオカフェからテーブルを囲んでハローラジオカフェおはようさんです、生放送でお送りしています。進行役は京言葉の会の金子京子です。どうぞよろしくお頼み申します。テーブルを囲んでお癒すのは東王子通り英殿交差点上がったところのタコスのお店タケリアパチャンガの小林和弘さんです。おはようさんです。
ボンジューマダムシュ
ー今日
いつもねいつもこのご挨拶
パパ今日来たのはいないじゃないですか。
そうですね、ちょっとねご用があるそうです。はい、またあの後ほどいろいろ聞かせておくれやす。そして詩人で出版の編集者でもある中村淳さんです。おはようさんです。
おはようございます。
中村さん、また今日もいろんなお話をお聞きしたいと思いますので、また後ほど
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてゲストは、福島の子供らに、どういうんですかね、応援子供らに子供らをですね応援されていますみんな空の下の日々のまりこさんです。ようこそお越しやしてくれました。
おはようございます。
今
日はね奥さんをあのお連れですけど、
はい、
おいくつですか。
2歳です。
そうですか、はい、おとなしい、ね、
お名前は
名前は言えない
、ね、またね後ほどいろいろお話聞かせて、はい、そうですね、ほなちょっとお話聞いてみましょうかね。あのどのような活動されてますかね。
私たちは100年先もみんな空の下で幸せに暮らしていてほしいということを設立目的として福島の子どもたちを応援するために2013年の7月に立ち上がった小さい、もうこの小さいボランティア団体で、メンバーの多くは幼い子どもたちを抱えた母親です。
はい、そうですね、小さいお子さん、私初めてお会いした時に、
はい、
お子さんを連れて若いお母さんが活動したのを見てものすごく感動したんです。もせやしね、今日中村さんいらっしゃいますし、あ、ちょうどよかったと思ってます。またよろしくお頼みします。
はい、お願いします。はい、
それでは今入っている京都新聞ニュースです。藤本香織さん、よろしくお願いします。
それではお願いします。
鬼怒川に愛を増やそうという取り組みをされている市民団体に、
それでは京都新聞ニュースをお伝えします。はじめに鴨川に鮎を増やそうとする取り組みをされている市民団体による活動についてです。京都市の鴨川に天然鮎を増やそうと、市民団体による簡易魚道、魚道というのは魚が遡上できる溝のことですね、の魚道の設置作業がこのほど始まりました。中京区の三条大橋の下流では、去年まで土のうだった魚道を今年から木組みに変更し、大雨への耐久性を上げました。人通りの多い右岸側で、関係者は遡上する鮎の増加が期待できる、多くの人に見てもらうことで必要性を感じてほしいと話しています。この活動は今日の川の恵みを生かす会が2011年から続けています。続いてのニュースです。生まれるときに体重が 2500g 未満だった赤ちゃんのために、小さいサイズの肌着を贈るチャリティーイベントがおととい、京都市中京区のウィングス京都で開かれました。鴨川を走る計画でしたが、天候不良で室内体育館の開催になったものの、医療的ケアが必要な子どもを持つ親子と医師、看護師らおよそ160人が参加し、リレーなどを楽しんでいました。続いてのニュースです。市民が茶の湯を堪能する上行茶会がおととい、京都市北区の大徳寺塔頭瑞鳳院で催されました。朝から多くの参拝者が訪れ、静かな境内で表千家のお手前の茶を味わっていました。茶道に親しむ機会にと、上京区文化振興会と上京区がおよそ半世紀前から実施しています。春は表千家、秋は裏千家の協力で年2回開いています。最後のニュースです。京都市左京区にある京都市動物園の動物人気投票で1位に選ばれたレッサーパンダジャスミンの特任園長の委嘱式がこのほど行われました。片山博明園長が飼育担当者に委嘱状を手渡し、園の PR という重責を託しました。中国生まれのジャスミンはメスの6歳で、園内で飼育されているレッサーパンダ3頭の中では一番の食いしん坊だということです。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、お気にありがとうございました。と今4つニュースを聞きましたけども、小林さん、何か最近のニュースも織り込みまして、
上行に私も住んでるので、はい、やっぱりあの小川通りのあたりはね、はい、あのお茶の本までね、千軒も並んでますし、なんか独特の雰囲気がありますね。
あ、そうです、うん、いかにも京都というですね、この時期にね
本当素敵ですね。
そうですね、うん、そうですか。中村さんどうです？
私は子育て目線でいうと、そのレッサーパンダ、京都市動物園のレッサーパンダが特任園長と言って、これは子供を連れてもう一度行かなくてはと思いますね。
綺麗にもなってますし、ね、
園長といったら何をする
んですか？本人は自覚がないかもしれない
そうですね、
あの玉駅長はだいぶ、ね、有名ですね。和歌山伝ですよね、
す
猫の駅長は。
本当になんか連休中にね、うちのその連れ合いと息子で、動物園行ったんですけどね、はい、ライオンがメスとオスがいたんですけど、かなりご高齢の、そのメスがね亡くなっちゃったみたいで、うちの子供の今日提出した絵日記は、あの、はい、オスが一人になって寂しそうでしたっていう、あのそのオスの寂しさに寄り添った、はい、あの日記を書いて学校に提出してました。結構ねお年でしたよ、はい、そのライオン。
あ、そうですか、はい、私あれね、改修工事してはる時に一人で2回入ったんです。
です。そうですか。
東入口ができたっていうので、そこからずっと入って一人で、ああ大人になっても動物園はええなとか思いながら。
あの京都市動物園もだいぶの綺麗になったというか、
そう
あの入り口のところにあのレストランが2階にあって、1回行ったことありますね。夜でね、しゃぶしゃぶの食べ放題で、割とリーズナブルで、
立派な図書館にもなってますね。動物関連のそこの、ね、レストランのところ、それもすごく立派な図書館で、写真集なんか動物も見れますので、とてもいいです。
あ、それはいいですね。
まあ、動物園もそういう綺麗になったし、岡崎公園あたりはだいぶ整備されてね、京都会館もいい感じになってますね。
姫野さんは、はい、あのお子さんと動物園に変わることってありますか？
そうですね、なんかうちの息子は一番見たいのが鶏だって、はい、
鶏
ちぇーと思いながら喜んでましたけど他にもいるのに
それもいいですね、はい、お気にありがとうございました。では今日の音楽を、はい、今日のお天気は真っ青な空ですよね。そこで女性コーラスアンダンテで青い空です。 お送りしました曲は女性コーラスアンダンテで青い空でした。ラジオカフェおはようサンドス。 三条五小町下がったラジオカフェからの生放送でお送りさせていただいています。それでは小林和弘さん、よろしくお願い申します。
今日ちょっと私眠たいんですよね、半分寝てるんですけどと言いますのは、はい、世間はゴールデンウィークでね、はい、5日間とか9日間の連休であちこち行楽に行って、ね、お忙しいで、お父さんお母さんは疲れて今日からまた平常を取るということが世間なんでしょうけど、逆にサービス業とかね、僕も、まあ、飲食店ですから結構忙しくて、昨日もお皿の山を必死で洗ってやっとはっという感じで、寝たのがもう3時ぐらいなのでちょっとしんどいんですけど、前に僕がちょっと紹介したことあるんで、デイビッド・アトキンソンさんという、ね、方が日本の観光について提言したことの中の一つで、もうゴールデンウィークは日本はそれ廃止した方がいいとそういう提言されたのが全く私も同感なんですよね。無理やりなんか変なサービスを作って休みにしてますけど、一体誰のためかということでね、旅行業界とかそれ稼ぎ時でね、旅館とか儲けるんでしょうけど、であとのそれ以外の時期は閑散期でまた暇になったりとか、で普通の人たちもみんな一斉に休むから混雑して、ね、高速道路も渋滞してと、で、まあ、普通のサラリーマンでその休む方はいいけど、僕みたいに自営業とかの方はそういうこと関係ないですし、あるいはね、子供さんから学校休みだから、でも仕事がある人まで子供をどうしようかとかね、そういうことをやめて、みんな好きな時に自分で休みを取って旅行に行くようなした方がいいわけ。一斉に休んで、一斉にというのはね、そういう集団主義的なのはね、よくないと思うんですね。そんなことではちょっとぼやいてますけど。ついでにちょっとデイビッド・アトキンソンさんのことで観光のことを言いましたけど、朝日新聞の日曜版みたいなのがグローブというのが各州であるんですけど、その5月7日付を見たらちょっとね、京都の特集というかでちょっと気になったんで、タイトルが京都へお越しやすということなんですが、まあ、観光問題のことでね、朝日の日曜版が取り上げて面白い記事があったのでちょっと紹介したいと思うんですけども、角川市長も出てるんですけど、ちょっと角川市長のことのインタビューをちょっと紹介しますと、観光で市に入る税金はほとんどないんです。一方京町屋の存続は危機的です。50年後にどれだけ継承されているか、観光客に満足していただく取り組みに使うお金が必要です。だから今宿泊税の導入を検討中ですと。これも初めて宿泊税と聞いたんですけど、やっぱりこんだけ観光客来てますけど、そんなに市が税収が増えてるわけもないし、逆にいろんな対策というか交通問題とかね、あるいは民泊問題いろいろありますけど、それに追われて大変だと。でも何らかの形で観光に来た人がもっと京都楽しめるような形でお金をやっぱり使わないといけないと思うんですよね。まあ、一番ターゲットは有名人がかなり、ね、清水寺とか金閣寺とかすごいお金が多分あるんだと思うんですけど、何らかの形で一方でその前も言いましたけど、下鴨神社お金がないのでマンションを作ってそれで、ね、収入増やそうとしてますけど、何らかの形で宿泊税がいいかどうか分かりませんけど、昔は配管税ということがありましたけどね、
ありましたね、
何らかの形でそういうお金をキープをして観光のために使うみたいなことで、これ考えないといけないなと思いますね。それともう一つ、中国人のね、ブロガーでなんか有名な方なんですけど、日本観光についてのアドバイスというのはちょっと面白いのがあって紹介しますけど、林の竹と書いて漫画家の人ですかね、ブロガーの人で、なんと読むのかな、林樹さんという人のインタビューなんですけど、ちょっと紹介しますね。中国の人たちがなぜ日本に行きたがるのか、まず第一に近いから、3日休みがあれば行ける。京都は有名な観光地が集中していて、短い滞在で日本を満喫できるので人気があります。ただ中国人だと分かるとお店の人の態度が変わることがある。日本に留学していたので店員さんが話す悪口も私は分かるのです。京都観光に行く友人にアドバイスを求められたら次の3つを伝えています。1つ、ところ構わず写真を撮らない。2つ、大声で話さない。3つ、予約したお店にははってでも行く。でも日本に来る中国人旅行者のマナーは若い人を中心に向上しているんですよ。最近中国の友人に日本のどこに行きたいかを聞くと、中国人がいないところ、 と答える人が増えましたという、まあ、それだけね京都に限らず本当に日本中中国人の旅行者がね北海道から九州でも北海道でもですけど、まあ、でもなんか中国人だとうるさいとかねそういうことも、まあ、そういう人もいるけど日本人でもうるさい人もいますから10パー人だから中国人はというのはちょっと差別の感じがあって僕はやめた方がいいと思うんですよね。でこの前あの206番の清水寺にバス乗ってたら後ろの方に若い2人の着物を着た人がいてかあのカップルだって女の子2人なんですけど中国人みたいなんですけどスマホ画面を見せ僕に見せて質問してくるんですよね。でなんかそのスマホの日本語は多分自動翻訳で全然日本語になってなくて意味不明だったんですけどまあ中国語を日本語に自動翻訳してスマホで僕に見せてただ伏見稲荷で書いてあったからやっぱり伏見稲荷で行きたいのは分かったの で京都駅で JR に乗り降りもあの7条で京阪乗った方がいいですよということを英語で伝えたんですけどでちょっとバスの中で会話してたら、まあ、英語ですけどねでどっから乗ってきたらシャンドンプロビンスって言ったからシャントン町ですね山の東とかってね、はいはいはい、あの青島チンダオとかありますよね、はいはいはい、でチーナンという住む南という町もあるんですそういう地名が聞こえたのでだから中国人といってもいろんな地方から来てますから台湾は全然違う香港も違うし中国系といってもシンガポールの人も中国系ですから英語も中国も喋りますしだからあの中国人という呼び方はねヨーロッパ人と一緒で意味がないと思うんですね、
うんですからね
みんな言葉も違う
しですもん、
だからあんまりこう中国人は中国人はというのね僕はやめるべきだと思うんです、うん、あともう一つねあのスイスに住んでる人のなんか観光コンサルタントのいう人で山田圭一郎さんというインタビュー記事があってこれも一つだけ紹介して終わると思うんですけど私が住むスイスツェルマットこれはマッターホルンの麓の観光地ですけどねあのアルプスのツェルマットでは電気自動車と馬車が主な交通手段です。観光のためにそうしているのではなくこういう生活を維持する方が地域の人々の暮らしを豊かにすると考えるからです。観光戦略の要はそれが住民の幸せや生活の豊かさにつながっているかどうか。多くの外国人観光客が訪れる京都ではどうでしょう。京都は住民が主体的に街づくりを考え街を育てることから再スタートしてはどうでしょうか。目指すは観光都市なのか国際都市なのか日本を代表することにこそ描ける未来像があるはずです、あるはずです。それを移住者や外国人も含めた今の市民で考えるのです。観光というとね、もう観光客のためってなくて、やっぱり住んでる私たち自身がこういい街だと思えるようなことをすること自身がやっぱり観光になるんだということは本当にそうだと思うんですね。やっぱり京都はこれからね、どんどん観光もっともっと増えると思うんで、真剣にこれから考えないといけないなということを思いました。以上、あの朝日新聞のグローブという日曜版の記事からの紹介です。
はい、そういうことですね。確かにね、もうどこ行ってもあの若い女の人、着物着てはる人は日本の人があまりない。
そうですね、
ほとんど外国の
人。レンタル着物の店もたくさんありますね。
はい、ありますもんね。もう一回びっくりしたのは、あの人力車に、うん、あの花嫁さんの格好して、それも白服着てですよ。本当にびっくりしたんですよ。で男の人もちゃんとね、はい、も入って、でもそれもやっぱり日本の人じゃない、そんなね観光の真っ只中の人のいっぱいのとこでね、はい、そんな格好して日本の人がね、はい、こう回るいうことはまずありえへんでしょ。でもやっぱりそういうツアーがあるのよって言われて、 あなるほどね。
あの中国のチンタゴ行った時も海辺でやっぱり、はい、あの結婚式の、はい、その服でやってる方たちいたので、なんか国っていうよりは世代のギャップっていうところもちょっと感じる部分もあって、それは中国のその詩人の集いだったので、詩人たちも自分たちの世代はやらないので、やっぱりこれは国の違いっていうより世代の感覚の違いみたいなのもすごく感じてしまった
んですね。はい、
はい、ありますよね。
でも
ね、
日本人がもう着物着たくなってるのに、まあ、京都でそういう観光客の人が、まあ、外国人が多いんですけど、着物着て歩いてるというのが逆にね、昔の京都の風景とか和服が日常的にあると、それが最近のね、祇園とかね、あの辺はね、本当に着物着てるのがたくさん歩いていて、逆に風景としてはね、なんかいい感じしますね。
そうですね、
まあ、ちょっと派手な派手すぎますけど、着物が
確かに国際都市
そうですね、カラフルな着物着てね、はい、
暮らし場のところにこう来てもらうっていうのが京都ですもんね。やっぱ地元の人も暮らしてて、ね、市バスもあり、まあ、そこに観光客も乗りっていうことだから、ね、やっぱり共存していくっていう、感覚大事か、
ね、さっき言われたみたいに、私もそのバスに乗るときに、この旅行者の人がこの旅行のねケースをパーンとこう3つ縦に並ぶだったら降りられないというようなことがあったんですけど、昨日 JR 乗った時に、優先座席ちゃんとありますよね、絶対座らへんかったんですよ、荷物あるのに、それを見た時にちゃんと心得てる人は心得たはんねんなって、だからもうひとまとめではあかんという、さっきの言われたのね、やっぱし確かにせやなって、それでもう判断するいうことは
優先席ちょっとあります
ね、書いて日本の若い子の方がバーンと座ってるっていうのがあるのでね、まあ、国際的にねいろいろありますよね、はい、間に音楽を入れましょうかね。小林さん CD お持ちですか、
はい、今日はジプシーキングスのちょっと古いアルバムからですけど、はい、1曲持ってきます。実はジプシーキングス僕も知らなかったんで、スペイン語で歌を歌ってるんで、この人たちはスペイン人なのかそれとイタリア人なのかとか思ったんですけど、ちょっと見たらフランス、もともとフランスなんですね、はい、プロバンスアルル出身のジプシーという、今ロマンって言いますけど、その一家のなんですけど、ジプシーキングスの曲で、街を歩きながらです。ど
うぞ、はい、ただいまお送りしました曲はジプシーキングスの街を歩きながらでした。では小林さん、またお話をお聞きしたいと思います、
はい、僕実は再来週からちょっとパリに行くんですけど、ちょっと最近フランス語を勉強してて、なんか難しいですね。スペイン語はどうぞやってるんで、スペイン語はローマ字読みではっきりね、はい、言うんです。フランス語はちょっとボンジューとかメッシーとか、ちょっと音が違うんですけど、まあ、今日はちょっとフランス大統領選の話をしたり、はい、ちょうど今朝開票で結果が出てましたけど、エマニュエル・マクロンさんという39歳の、まあ、イケメンなのか分かりませんけど、まあ、若い人が大統領になったんですけど、なかなかこの選挙もね難しいと言いますか、ちょっとね、一方がマリーヌ・ルペンというナショナルフロントという、よく超、極右と言われてますけども、右左っていうのは確かあると思うんですけど、もう世界中がだいぶ変わってきてまして、単に右と左の、ね、選挙がないくなってきてますね。もともと伝統的にはフランスは共和党と社会党の、はい、まあ、左翼と右翼が大統領選で設定で、ミッテランは社会党の左翼ですし、シラクとかは共和党の、ね、まあ、右派なんですけども、で今回の選挙というのは、今の現在のフランス大統領はフランシス・オランドという社会党の大統領なんですけど、彼が全然もう存在感がないんですよ、ね、ただの普通の親父ですと自分で言ってるぐらいで、本当に無能というか、でも国民がそっぽを向かれて、で普通だったら大体まだ彼は1期目ですから絶対2期目に出るはずなんですけども、全然不人気なのでもう出馬もしないし、で代わりに出た別のアモンという社会党の候補者は4月24日ですかねの第1回の投票では 5% しか取れないんですよね。でフランスは第1回投票で10人ぐらい出て、その中の上位2人が決選投票で昨日投票して決まったわけですけれども、だから既存のそういう右派と左派というのがもう壊滅してるんですね。 で、右派というのは、まあ、共和党、今は国民統一運動とかいう名前らしいですけど、そのだからはフィヨンという方が、その方も第 3位になったのかな。でもなんかスキャンダルというか政治資金が妻になんか流したみたいなことであって、支持率が落ちて、いつでも 20% ぐらい第1回だったんですけど、で第1回の時はマクロンさんとルペンがだから1位2位になって、でもう一人急に伸びてきたのが左派ですね、一番左派のメランションという方が 19% ぐらいでだいぶ伸びてきて切迫してきたんですけど、まあ、結局まあ 4位ですね。だからこうフランスもね、なんかこう、まあ、日本もアメリカもそうですけど、従来の図式と変わってきていて、で特にやっぱり今回焦点なのは EU に残るのか出るかということですね。そのイギリスの EU 離脱ということを国民投票で決めて、まあ、ショックを与えたわけですけども、やっぱり EU というのがどういうもんかということをね、この選挙で、まあ、確かにこうフランスとイギリス、フランスとドイツがずっと過去戦争をしてきて、これから戦争しないよということで平和なヨーロッパを作ろうという理想は分かるんですけど、それが現在の EU ではむしろ経済的な、なんというか支配が強まっていて、まあ、自由貿易とか対立市場ですけど、でユーロによって一般的にはいいことで、両替しなくても旅行者にとっていいんですけど、でその国の経済が本当に良くなったかというと、そうでもなくって、ギリシャとか ポルトガルとかはかなり累積債務で経済破綻して、それによって今度ヨーロッパ連合の方から今度緊縮財政で公務員首切れとかで年金減らす押し付けられてきてると、でまあ、ドイツだけが一応経済的に、ね、うまくいってるわけですけど、その中でもイギリスは出ます、フランスもじゃあ今度出ましょうかみたいな話でルペンは言ってるんですけどね、なかなか難しい選挙ですね。だから最近私僕エマニュエル・トッドというフランスの人口学者の人がいるんですけど、その人の本とかだいぶ読んでると、彼は例えばトランプの当選についても当たり前のことだと、別に彼はそれトランプが好きということは違うんですけど、まあ、世界はそれだけなんか複雑になっていろんな格差も生まれてるし問題もあるのに、今まで通りではいけないはずなのに、それを逆に彼はそういう問題点をはっきり言わないことを言ったからそれを支持するというのは当たり前であると。フランスも同じ図式であって、ルペンが言ってることは移民を排除とは別ですけど、やっぱりフランスもアメリカと同じように国内産業が空洞化して労働者がだんだんこう困窮してきていると、で一方で若い人は失業率が非常に高くて、フランスは失業率 10% なんですよね。で若い人はその倍の 20% ぐらいやって、特に移民の子どもたちとはもっともっと非常に貧困な状態に置かれて就職もないと、そういう問題を直視しないとやっぱりいけないということを一つの争点だと思うんです。一方でやっぱりマクロンさんというのはもともと投資銀行の銀行家で超エリートなわけですよね、はい、そういうやっぱり銀行支配がしている中でこうそれを特にお金持ち優遇じゃなくて、やっぱり労働者とか若い人にねもっとお金を回すとかいうことが必要なんですけど、まあ、だからそういう意味ではどっちがいいかというのは言えないん で、マイケル・トッドはもう危険せよと言ってるんですよね。今回の選挙は結構、ね、危険が増えたみたいですね。第1回投票 78% か結構高い投票率だったんですけど、2回目は3分の1が棄権したみたいで、多分60数パーセントでやっぱりもう誰も投票しないと、で1200万が棄権して400万が白票か無効票だったらしいですね。だから両方とも支持しないというのは結構多いんですよね、まあ、それは多分メランションさんとかいう左翼に投票を1回目にした人が多分そういう形にしたと思うんですけど、まあ、ちょっとアメリカと似てるんですよね。クリントンもエリートで嫌だけど、でもトランプはもっとひどいし、まあ、よりマシかという選択ではあるんだけど、でもフランスの場合はマクロンが勝ってこれでよかったということでは決してないわけで、なかなか難しいですね。
難しいとかね、いろんな角度で見ていかなきゃってことやな、
まあ、日本も同じようなんです
けど、そうですよね。
ちょっと世界中とぐちゃぐちゃになってちょっとね、私も頭混乱してるんですけど、ね、
混乱してますね。
でも今度また選挙がイギリスの総選挙がもう始まってますし、ドイツでも総選挙があるんですかね。で韓国が今度明日か明後日投票日ですし、日本も早く選挙してほしいんですけど、
世界中が大変です。
そうですね。
どの国も大変ですよね、問題が多くて。
うん、本当ですね。ただどっちかっていうことじゃないんですよ、ね、二者択一じゃない。
みんな関連してますもんね。
そうですね。
誰がならはるかで日本もいろんな、
うん、ね、そういろんな立場の人の声をこう含み込めるようなものがいいんでしょうけど、対立してしまう、ま
あ、グローバリゼーションということで、さっき、まあ、観光の話でね、いろんな、あの中国の方とか日本に来て京都に来て、でそういう交流が出て、それは非常にいいことであって、グローバリゼーションでね、一方でやっぱりこうなんていうか、大企業とかそういう金融とかがやっぱり世界を支配をしていると。一部の超金持ちがもうボロ儲けをして、パナマ文書で暴露されたように、あの資本海外に、預金を海外に出して、ね、税金も納めずに、そういうなんか世界を全部支配しているのは確かだと思うんですよね。それによってやっぱり若い人であるとか、あるいはあの第三世界の人々とかある点あの搾取されていて苦しい状況を置かれているという、そういう構図はむしろ強まっているのかもしれませんね、グローバリゼーションによってね、国境を越えてそういう大企業とか金融支配がされていると。その国独自の文化とかがだんだんこう壊されていってるのが、ある面のグローバリゼーションの一つの事実なわけで、それをどういうふうにしていこうかということですよね。
大変な時代になってきました。しっかりこうね、みんなあかんいうことですよ ね、
すね、
知らんとあかんいうことですね、
う
ん、まず
その時自分の子どもたちの世代がどういう選択をしていくかっていう、この構造の中に組み込まれてしまうから ね、 ね、勝ち組負け組っていうんじゃなくて、ね、違う世界をこう作っていきたいんですけど ね、 ね、その土俵がなかなかできないですよ ね、
そうですね、確かにね、こうテレビでいろんなね、この今の時代の流れをこう見ててもね、うん、自分自身がその歴史的なことがちゃんと知らない部分が多いので、それがええか悪いか言われてもなかなか決めかねるっていうことが多いですね。
一つやっぱり移民問題がヨーロッパではすごく大きな問題ですよね。あの日本で京都にいたらなんか外国人といっても移民労働者じゃなくて観光客で来て、逆にお金を使って落として帰っていくとしたってですから、ある意味いいとこ取りなわけですけども、あの去年からシラクじゃなくてイラクとかイラクじゃなくてシリアの内戦でもう大量な、ね、100万人超えるような人たちがドイツとかに入ってきて、それで本当にヨーロッパの中では移民というのは大問題になっている。フランスでももともと西アフリカの旧植民地からのマリとかの人たちとかが来て、それはもう古いからの移民と2世3世とかいっぱいいるわけですけど、でもある面フランスという国はですね、さっきのジプジーキングスでもそうですけど、非常に多様な人種とが共存していて、特にパリの街というのはあのアフリカ系もいるしアジア系もいるし、そういう人たちが別に外国人として差別されるんじゃなくって、普通のフランス市民としてなんというか当たり前であると。だから肌の色であるとか性別であるとかあんまりこだわりなく、あの同じ市民だという意識は非常にパリは、まあ、強いと思いますね。まあ、差別がないってことは言いませんけども、そういう一番コスモポリタン的というか、肌の色性別あるいは同性愛者であっても関係なく、だから今度あのマクロンさんもなんかね、あの奥さんは24歳年上の昔の学校の先生だった時のみたいな、日本だとなんかセットねスキャンダル的なことでなんかいいけど、別にフランスってそんな誰も詮索しないし、
ね、年齢差別
別に同性婚もパリの市長も昔同性愛のコスモスキャンダルいましたからね、全然そこで気にかけない、本当に個人の自由だってね、肌の色とか性別とか性的指向全然気にかけないんで、それは非常にフランスのいいところですね。それこそ移民で反イスラム主義的な方向に行くというのは非常に やばいと困るので、そういう意味では、まあ、マリー・ルペンが通らなかったことはそういう意味では非常に良かったですね。
はい、お気にありがとうございました。それではもう一曲紹介してもらえますか。
じゃあもう一曲あのジプシーキングスの曲で、はい、黒い髪の少女ですね、はい
はい、ただいまお送りしました曲はジプシーキングスの黒い髪の少女でした。ラジオカフェおはようサンドス、 テーブルを囲んでの生放送です。この放送をお聞きの皆さんもご意見や話題、情報などがありましたらメールかファックスで寄せていただいて話の輪の中に入っておくれやす。メールアドレスを申しますと info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号は京都 075-253-6901 京都 075-253-6901 です。ただいま時刻は11時17分45秒です。ではポエムのコーナーです。中村純さんよろしくお頼みします。
はい、よろしくお願いいたします。ポエムなんですが、はい、後で憲法記念日が、ね、5月の中にありましたので、はい、新しい憲法の話の戦争放棄のところを詩の代わりに読みたいと思います、はい、そのちょっと前振りなんですけどね、皆さんどう思われるかなと思って、4月の28日に、北朝鮮の弾道ミサイル発射時の、時に、まあ、こんなプリントが学校で配られました。今私どんなプリント持ってるかっていうと、弾道ミサイル発射時の学校の対応についてっていうプリントが東京や滋賀の一部の学校で配られたんですね。で、まあ本当に時間割とかに混ざって一緒にこういうプリントが入っていて、これはもともとは内閣官房発信のポータルサイト、首相官邸から出てるものなんですけど、内容としては弾道ミサイルは発射から極めて短時間で着弾しますと、ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は J アラートを活用して防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報などにより情報をお伝えしますというので、中身としては、まあ、できるだけ頑丈な建物や地下街に避難するとか、身を伏せろとか、窓のない部屋に移動しろというのがいきなり子どもたちに配られたんですよ。そうなんです、はい、小学生とか保育園、それでこれを、ね、見た子どもたちが、お母さん友達から聞いたんですけど、戦争が始まるんじゃないかと思って不安になって泣き出して子どもたちがいるということなんですよね。で、まあ、説明が特になくこれがいきなり配られたということで、はい、ですで確かにね、まあ、弾道ミサイルってこう発射されたら不安はあるんですけども、まあ、注意深く丁寧に扱ってほしいなと思ったんです。でこれまでも、まあ、北朝鮮の威嚇発射とか核実験行われてきたんですが、今回の警告のありようというのは今までと全く違うなと、首相官邸から出たものが各自治体教育委員会に来て配られたという、あとは自治体の判断で京都は配られたという話はまだ聞いていません。なので、まあ、それと関連して、まあ日本にはね、まあ、京都にも、朝鮮学校もありますし、宇治にはウトロ地区もあって、まあ、第二次世界大戦の折に植民地化の政策によって日本に住むことになった在日朝鮮人の子孫の方たちがおられるのでね、まあ、こういった報道や学校での歓喜っていうものが、まあ、差別につながらなかったらいいなっていうのを強く思ったんですね。なので説明がなくこういうプリントが配られるのは大変こう日本の子どもにとっても、ここで暮らしている朝鮮半島出身の子どもにとってもとても辛いことだなというふうに思いました。で、それとちょうど関連して5月3日の憲法記念日に安倍首相が憲法改正を目指す、まあ、団体の日本会議にビデオメッセージを寄せたんですね。でその中では、憲法を2020年に改正して施行するという内容でした。でその具体的には戦争放棄を定めた憲法9条に自衛隊に関する条文を追加することと高等教育の無償化っていうのが、2つ2本安倍首相はおっしゃってたんです。で、じゃあ、どういうことかっていうことなんですが、今私の手元に2012年の4月27日に決定された自民党の憲法改正草案がありますので、じゃあ9条の改正草案どうなっているかというのをちょっとご紹介したいと思います。で現行憲法では、憲法9条は戦争の放棄という項目になっているんですが、自民党の改正法案では戦争放棄ではなくて安全保障というふうに呼びかえられています。ちょっと読みますね。第9条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は国際紛争を解決する手段としては用いない。2、前項の規定は自衛隊の発動を妨げるものではない。第9条の2、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。2、国防軍は前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服する。3、国防軍は第1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、または国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる。でまだ続いていくんですが、あの変わったところといえば、国防軍の設置、これは総理大臣の最高指揮官とする国防軍というふうに第9条に追加をされているということなんですね。でその9条の参考には、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動に参加するということで、あの安保法制が通りました、閣議決定されましたけど、それと関連するような項目が加えられているということなんですね。であと、高等学校の教育の無償化っていうことも出てますけど、これは別に憲法を改正しなくてもできるわけで、民主党政権の時に一部実施できてたわけですから、これは憲法とは関係なく一般の法律で可能なんじゃないかなと思ったので、私はぜひというよりは、ぜひこの憲法の改正の自民党がどういうものを出しているかっていうのをきちっと読んだ上でそれぞれが考えてほしいなということをちょっと今日お伝えしたかったんです。で、しということであれば、ちょうど、憲法の、制定が今、70年になっていまして、町田さんなんかもね、ご経験されたと思うんです。その頃小学生だっておっしゃってましたけど、その時憲法9条がどのように位置づけられていたかっていうのを、ちょっとご紹介したいと思います。当時 文部省が配布した新しい憲法の話っていうのがあったんですが、9条は、どういう意図で、制定されたか、ちょっとその文章を紹介したいと思います。戦争の放棄、皆さんの中には今度の戦争にお父さんや兄さんを送り出された人も多いでしょう。ご無事にお帰りになったでしょうか。それともとうとうお帰りにならなかったでしょうか。また空襲で家やうちの人を亡くされた人も多いでしょう。今やっと戦争は終わりました。二度とこんな恐ろしい悲しい思いをしたくないと思いませんか。こんな戦争をして日本の国はどんな利益があったでしょうか。何もありません。ただ恐ろしい悲しいことがたくさん起こっただけではありませんか。戦争は人間を滅ぼすことです。世の中の良いものを壊すことです。だから今度の戦争を仕掛けた国には大きな責任があると言わなければなりません。この前の世界戦争の後でも、もう戦争は二度とやるまいと多くの国々ではいろいろ考えましたが、またこんな大戦争を起こしてしまったのは誠に残念なことではありませんか。そこで今度の憲法では、日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍隊も飛行機もおよそ戦争するものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦争の放棄と言います。放棄とは捨ててしまうということです。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こったとき、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。また戦争とまで行かずとも、国の力で相手を脅すようなことは一切しないことに決めたのです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして、世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。これが、70年前に憲法が制定されたときに文部省が配布した新しい憲法の話、戦争放棄の項目です。 ぜひ皆さんもう一度今この言葉を読み直してほしいなと思います。今日私が紹介した自民党の改憲草案と70年前の文部省が配布した新しい憲法の話が収録されている本をちょっと紹介して終わりにします。太郎自動車エディタスという出版社が東京にあります。太郎自動車エディタスです。そこに新しい憲法草案の話という、小さなブックレットが出てますので、ぜひ皆さんこういったものを読んで、今の自民党の改憲草案と70年前の憲法がどういったものだったかということをもう今一度読んで判断していただけたらなと願っています。以上です。
パロディですよね。
パロディなんです。そうなんです。
新しい憲法草案の話、
そうなんです。パロディなんですね。はい、そうです。ぜひよかったら読んでみてください。はい、
ありがとうございました。今だからこそですね。
そうですね、国民投票に行くかもしれませんので、はい、読んでください。
お気にありがとうございました。曲なんですけどもご紹介。
そうですね、はい、まあ、こういう時期なので逆にイムジン川という歌をご紹介したいと思います。はい、聞いてください。
ただいまお送りしました曲は北山治のイムジン河でした。
フォークク
ルセダーズ、はいはいね、はい、失礼しました。
イムジン河は私も渡ったことありますけどね、はい、韓国朝鮮の方がね、まあ、渡れませんから、また自由に渡れる日が本当に、ね、来るのは日本の責任だと思いますけどもね。
はい、お気に、ゲストコーナーになります。どうもお待たせしました。みんな空の下の日比野真理子さんです。
はい、
ようこそお越しをしてくれました。
お願いします。
日比野さんには、はい、活動されてるその最初 の、 でら、あのきっかけからちょっとお話ししていただいて、
はい、
で今どのような活動されてるかもお話ししてください。
はい、わ、はい、かりました。はい、私は、息子が向こう市にある誠幼稚園というところに通っていまして、はい、で、そこでこのみんな空の下という団体に会うんですけど、この団体ができたきっかけがその誠幼稚園の園長先生が福島の先生方が、はい、とてもそのストレスで疲弊されてるっていうことで京都でお招きしてリフレッシュしていただくっていう活動をされている、その活動のお世話役にこのみんな空の下の代表がなったことがきっかけでこの団体ができまして、でその誠幼稚園に、私の息子が通うようになってこういう活動を知ってですね、で私は京都生まれの京都育ちで福島にはご縁はなかったんですけど、その 3.11 の日に、私は息子が生まれてまだ2ヶ月の時にテレビで津波の映像だったりその震災の映像を見て、とても傷ついてので、 でもなんかまだ子供も小さかったし、何も具体的にすることなく日々を過ごしてきて、私でもこんな私でも何かできることがあるんだっていうことを知ったので、それをきっかけに参加させていただきました。はい、で先ほど中村さんからこちらに避難されたきっかけがお砂遊びができないっていうお話も聞かせていただいたんですけど、2年前には福島の子どもたちが室内で砂遊びができるように室内用のホワイトサンドっていうのを送らせていただいたりとか、あと今、福島の子どもたちがお外遊びをするとやっぱり一生懸命手洗いをされるみたいで、で、そういうハンドソープがやっぱりたくさんいるっていうことをあちらの幼稚園の方からご要望をいただいてハンドソープを寄贈するっていう活動をさせていただいたりとか、あとは福島のお母さんたちを取り上げたドキュメンタリー映画で小さき声のカノンという映画があるんですけど、その映画の上映会を京都の方でさせていただいて今福島のお母さんたちがどんな思いで過ごされているのかっていうのを京都の方だったり関西の方だったりにも知っていただきたいなっていうことでさせていただいたりとかですね、そういったことをさせていただいたりしています。はい、
かなか活発にされてますよ ね、
なんかもう、うん、あのこの活動をしているのは本当に私たちはボランティアで何の力も持たない母親ばかりなので、うん、あの今日あのご招待いただいた金子さんだったりもそうなんですけど、うん、本当になんか優しい方に出会えるっていうか、うん、なんか皆さんがあのお声掛けいただいてご協力前の方がしてくださるので、あの本当に細々なんですけど、あの私たちでもいろんな活動をさせていただけてるなって思います、
う
ん、
そうですね、はい、ね、すごくこういろんなことを実質こうほんまに必要とするものをちゃんと提供してはるようのもね、それもすごいなって私も思ってますしね、
具体的なことは力になりますから、は
い、ね、そうですね、なんか私たちの独りよがりにならないように、あの福島県の幼稚園協会 の、 あの先生にお話を聞いたりとかして、できるだけ向こうのご要望にお答えしたいなっていう気持ちでは、はいはい、させていただいて、
ね、大事なことですよ ね、 すね、はい、活動してはってね、うん、
実際にあの支援しているのは福島のどちらの方の幼稚園ですか？
一応最初は郡山 の、 あの幼稚園協会の先生にご協力いただいてたんですけど、うん、あの今年の秋にあの福島の子どもたちを京都にお招きして幼稚園留学っていう形で3週間滞在していただくことになったんですけど、それに関してはもう福島県全域 の、 あの私立幼稚園に通っておられる園児さんを対象にあの募集させていただいて、あの来ていただくっていうことになりました。はい、はい、
敬礼されるときにその子どもさんたちを、はい、どのように、あの例えばその期間ね、
はい、
どっか借りてですか？
それはあの住宅に関しては、はい、またあの協力してくださっているリブさんっていう、はい、あの不動産関係のお仕事されている会社の社長さんが協力してくださって、お家は無料で提供していただけます。はい、そうですね。で食材もあの、うん、いろんなところからご協力いただけるんですけど、はい、やっぱり交通費だったりとか、光熱費とかやっぱりお金がかかることも、ね、はい、たくさんあるので、そういったことはもう皆さんのご寄付がいただけたらありがたいなという気持ちで今協力を呼びかけています。
あ、はい、あのチラシの中に何か書いてあったと思うんですけど、はい、ちょっと言ってもらったらいい違いますかね、うん、はい、ね、どういう側にして、はい、あのそちらに支援するときはどうすればいいんですかっていうようなことね。
あ、
はい、
どうですか、ね、具体的にっていうことですか？
チラシってどっか置いてありますか？
一応あの私たちサポーターショップっていう、はい、あの協力してくださってるお店があって、そこに置かせてもらってるのと、本当にもう広くあの調べていただこうと思ったらあの、はい、ホームページがありますので、そちらを見ていただいて、例えばあの寄付の振込先だったりとか、私たちの連絡先だったりはそちらに載せているようにしてるんですけど、
じゃあそのホームページのを紹介しておいてもらった方がいい違いますかね。
みんな空の下で検索していただけると、
それだけで出てきますか？
そうですね、カタカナでみんな空の下で検索していただけたら、はいはい、出てくると思うんですけど、
はい、はい、あ、はいはい、分かりました。こちらに今見せてもうたんですけども、はい、
なってましたね、
はい、これですね。京都市内はどっか置いてはるんですか？
京都市内はあのですね、
人町交流館とか
あるかもしれない、
ね、人町交流館はね、結構人が出入りしはりますし ね、 そ
うですね、ちょっとあの、うん、みんな本当にそれぞれで活動していて、ああなんかあのどこに持っていったっていうのを、ね、はっきり把握できてないところもあってですね、 あるかもしれないですね。あとなんか京料理のマッチョウさんっていうお店が中京区にあるんですけど、はい、そちらも協力してくださってるお店なので、私たちのオリジナルグッズを売ってくださったりとか、あとチラシを置いてくださったりとかしてくださってますね。
はい、オリジナルグッズどんなものがありますか？
ですね、私たちは子ども防災スケッチブックっていうスケッチブックを作らせていただいたんですけど、はい、あの 立ち上げ当初から黒田清太郎さんっていうイラストレーターの方が無償であのイラストを提供してくださっていて、それがまあ私たちのシンボルマークみたいな感じで、あの鳥の描かれたマークなんですけど、それを表紙にして、で中にはあのもしも地震が来た時には子どもたちにどうやって逃げたらいいか、身を守ったらいいか、あと津波が来た時にはどういう対応をしたらいいかっていうのを子どもたちに分かりやすくあのイラストにしたものを1枚入れさせていただいて、で、あとはあのスケ普通のスケッチブックなんですけど、そういうものを作ったりとか、あとはあの子どもたちが持てるような手提げカバンだったり、あとはあの市澤新三郎ハンプさんがご協力いただいて、あのショルダーバッグを作らせていただいたりとか、そういう、はい、あのものを作らせていただいてます。
あのよくねこの協力したいんやけどどうしたらいいかわからへんとかってありましたよ。私とかもたまたまその3年になるかな、もう足掛け、でも10周年する時もね、やっぱしこの入場料は取らない代わりに一口500円いうかカンパみたいなね箱入れさせてもうて、結構たくさん入れてもうたんですね。240人ぐらい入る会場でしたので、でもでそれをそっくりそのまま、やっぱし福島の人がこのこっちの関西の方、たまたま私とこのその。あの持って行ったとこは滋賀県の方やったんですけども、子どもさんですよ、それも健康をね、健康診断するのになかなかお金がたくさんかかるっていうのでね、それはなかなかそこのねあの自治体に行ったら援助してもらえない、
そうです、それは個人主婦にな
っちゃう、私もそれびっくりしたんですけどね、はい、普通やったらねお互いに助け合ってという前提があるんですけど、それがなかったっていうのを聞いて、そこの団体さんにそのまま渡したという経過があるんですけどね。だからやっぱしね、あのこう身のあるもんをしたいと思いますもんね。
活動が具体的な報告があるものですね。
ね、はい、で大きいとこにパッとこうこれ寄付です言うとしても、それがどこへ行ったかわからへんという自分たちも。あのせっかくしてるんやからちゃんと形に見えるもののとこにっていうあの仕方もあることですしね、その分ではすごいですね、ちゃんと幼稚園の方でちゃんとね必要とするものを、ね、提供してはるいうのもすごいなと思いました。
はい、福島ではまだ何万人の方がまだ、ね、家に帰れない方もいるし、家に帰れない方も多分いらっしゃるし、
はい、
ま、前の住まいにそのまま住み続けてる方でもやっぱり特に子育てする人はね非常に不安があって、その一方で、ね、自主避難は自己責任だとか、あの向こうの方で良かったとかね、そういうこと言って辞めされた復興担当大臣が、ね、本当にことは本当に知らないし、やっぱりそういう原発というものがあのみんな感じ方は違うけど結局、あのてか命を育てていくことに対する根本的な不安を、ね、撒き散らしているものであるってことは、日本は身をもって体験したわけですから、やっぱり原発をなくすという方向でね、政治が変わらないといけないと思いますね。
福島からこうあのこちらあの関西の方に来られて、あの滋賀県の滋賀町いうとこありますね、志す方の滋賀町ですけど、そこに住まわれて寝てたらねって一山越えたらまた原発があったという話が確かにだっていう感じしました。
本当はあの国がね、まあ、手弁当でこう私の方も金子さんのも検診のね、手助けみたいなことをしたり、みんな空の下さんは、まあ、留学というか保養って方だそうですね、あのゆったりこっちでできるってしてますけど、やっぱりニーズはあるわけですから、民間の手弁当ではなくて本来は子ども被災者全方で国がしっかりと保障すべきことですので、それいつも思いながらやってます。
それでしたらもう一度ね、
はい、
あの日比野さんの方から、
はい、
こうみんな空の下で検索してほしい、はい、っていうことを、
はい、
もう一度伝えてください。
あ、
はいはい、思いっきりどうぞ。
はい、わかりました、はい、私たちの活動を知っていただいたりとか、あのこの幼稚園留学のご協力のお願いは、カタカナでみんな空の下で検索していただいて、私たちのホームページを見てくださったら、いろいろ知っていただけると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
はい、大きに、 とラジオのお聞きの皆さんもどうぞご協力のほどよろしくお頼み申します。はい、ではお別れの時間となりました。今日お越し願ってますのは東王子通り英殿交差点上がったところのタコスのお店タケリアパチャンガの小林和弘さん、おおきにありがとうございました。おおきに。そして詩人で出版の編集者でもある中村淳さん、おおきにありがとうございました。でゲストはみんな空の下の日々のマリコさん、おおきにありがとうございました。司会は京言葉の会の金子京子でした。どちらさんもおやかましさんでした。ほなさいなら、おおきに。
わー